石井テルミがお送りしています FM 富士バンビーオンウェンズデイ。毎週山梨大学に関係するゲストの方にお越しいただき、大人から子供までみんなで一緒に楽しいキャンパスライフを過ごしていきましょう。先週に引き続き、今週も山梨大学総合分析実験センターの瀬川隆博先生に詳しいお話を伺っていきたいと思います。瀬川先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今週もスタジオまで来てくださってありがとうございます。ちょっと先生にね、まだまだ聞きたりなかったので、先週はね、はい、いろいろまたお話をお伺いしていけたらと思うんですけれども、先週の振り返りも踏まえまして、先生のご専門の分野についてのご紹介をお願いいたします。
僕は、氷ですね、とか氷に生きている微生物や、まあ、南極の古い、氷からの DNA 解析を行ったり、まあ、化石からの DNA 解析などを行っています。
ほう、まさにタイムカプセルですよね。時が止まった。
あ、そうですね、そういうの。はい。
なんですか。でも、そうですよね。だって何万年前の生物。
そうですね。
ってことですもんね。はい、いや、すごいロマンにあふれた分野だというふうにね、ちょっとはために見えてしまうんですけれども、先生のご経歴を拝見いたしますと、東京工業大学生命理工学研究科生態システム専攻博士課程を修了されて、その後にですね、国立極地研究所の研究員になられています。先生、この国立極地研究所、これはどんな場所でどんなことをされてたんですか？
国立極地研究所っていうのは、まあ、北極とか、まあ、主に南極なんですけれども、まあ、そういう極地の、まあ、研究してる研究所がありまして、まあ、そこで僕は、うん、南極から、はい、掘られた古い氷ですね、うん、そこの中にどんな生物がいるのかっていうのを、うん、まあ、研究してました。
どんな生物がいました？
いろいろですね、やっぱり、うんうん、いろんな、まあ、微生物が多いんですけれども、バクテリアであったり、まあ、菌類であったり、うん、まあ、そういったものが、まあ、当時昔のものが残されていましたので、
ちょっと実際にね、北極にも南極にも行かれたことがあるっておっしゃってましたけれども、南極もう何回も行かれてるんですか？
いや、僕1回だけですね、
はい、いや、南極行くなんて、なんか観光でも一応行けるんでした？
あ、そう、行けますよ、普通に船で。
普通に、
はい、なんだ、南半球の南米大陸の先っぽから船で
行くんですね。
もういっぱい各社ツアーが出てますんで。
先生も南米大陸の先っぽから行かれたと、はい、ツアーが出てるんだ、はい、なんかもうね、人生で一度は行ってみたい場所だなという感じがしますけどもね。そっか、極地研究所、南極北極の研究をしている場所にお勤めになられてたと。先生はですね、学生時代にもかなり様々なアクティビティをして、様々な思い出があるということですけれども、先生どんな学生時代だったんですか？
そうですね、まあ、思い出ってわけじゃないんですけども、うんうん、まあ、印象深かったのが、ヒマラヤのブータンってところがあるんですけども、
はあ、
ま
あ、世界一なんだ、幸福度の高い国ですね。
あそこのブータンの、まあ、山奥で、まあ、氷河調査に、まあ、そういう隊があったので、そこに参加してもらいただいたんですけども、
はいはい、
まあ、そこでの、まあ、うん、調査というのが非常に、まあ、印象深かったですね。
どう印象深かったんですか？
ブータンというのはやっぱりそんなに、まあ、うん、まあ、その発達もしてませんので、うんうんうん、まあ、氷河っていうのは当たり前ですけど町からとても離れてるんですね、で当然その道中にも道がありませんので、うん、まあ、片道、まあ、3週間ぐらいかけて歩いて、
歩くんですか？車とかじゃないです
ね。ないですよ、車が通れる道がないので、本当山奥はね、
参勤交代みたいじゃないですか。
まさにそうなんですよ、で、当然荷物は全部持っていけないので、動物のヤクっていう、まあ、ヒマラヤの牛がいるんですけども、でそこに、まあ、ヒマラヤとかね、そういう標高の高い、地域に生息している牛なんですけれども、まあ、そのヤクに、まあ、全部でそんな30頭とか50頭ぐらいいて、まあ、ゾロゾロ連なっていったって感じですね。
大変。ちょっと待ってください、寝食はどうするんですか？どこで寝るんですか？
まあ、当然キャンプですよ。
毎晩食べ物は？
食べ物が、まあ、その薬とかに積んで、ちょっとずつ行くんですよ。
じゃあちょっとずつ減っていくわけですよね。
なんですけど、これちょっとね、いろいろ問題があったんですよね、そこで。
どんな問題ですか？
まあ、当然峠を越えていくんですけども、まあ、その峠っていうのは、まあ、標高5000メートルも超えるんですよね。
苦しい。
で結構、まあ、ハードな旅なんですけれども、その僕が行った年っていうのはすごい運が悪くて、うん、まあ、空前の、まあ、冬虫夏草ってご存知ですか？
わかんないです。
まあ、キノコが、まあ、はい、昆虫に寄生するもので、まあ、生薬とか、まあ、非常に高価な食材があるんですよ、 でそれがすごい高値で、まあ、取引されるんですけれども、はいはい、その年にはもうそれがすごい、取れる年で、
は
あ
は
あ、まあ、空前の、まあ、冬虫夏草ブームが到来したんですよ、はいはいはい、そのブータンにはね、
はい、
当然もう薬を使う人とかもう村人の皆さんはねもう冬虫夏草の採取に出かけて、
うんうん、
で僕らのもうグループで全く働いてもらえなくなるんですよね。
で
その結果薬がどんどん減ってきますので、
は
あ、まあ、食料や物資の、まあ、輸送に問題が生じてしまうんですよね。で当然まあ氷河のキャンプサイトにいるんですが、まあ、食料なんかほとんど減ってきますので、
はあはあ、
食料難に襲われて、例えば昼ご飯ですね、昼ご飯もすごい未だに覚えてるんですけど、じゃがいも1個と、まあ、腐った卵1個のみとか でしかもその卵もだんだんなくなってくんですね、
うん、
でまあしょうがないので、
うん、
でもう謎の木の実を食べて、うん、まあ、しのいでたんですよね。
それ道中で見つけた木の実あではなくて、
まあ、
あ、じゃあその辺にある、
でそれが1週間ぐらい続いて、
はあ、
まあ、どうしようもなくなって、まあ、隊長からちょっと買い出しに行ってこいということで、まあ、下の集落まで、まあ、往復3日ぐらいかかるんですけども、
ちょっと買い出しが往復3日、はい、
でテクテク歩いていくんですね、
は
あ、まあ、集落といっても町からも当然、ね、2週間以上かけてかかる場所にあって、
はい、
家がまあ数軒ある程度で、まあ、当然商店なんかあるわけもないんですけども、
は
あ
は
あ、まあ、そこでこう行ってもう身振り手振りでもう食料ありませんかみたいなことをなんとなく言うと、
うん、
まあ、たまたま
1
日か2日前に、
はい、
まあ、亡くなった役が、はあ、いて、まあ、チベット牛がいて、はあ、まあ、それなら分けてくれるよってことだったんですね、でとすごいチベット牛ってもうすごい、まあ、当然牛の足なんですごい大きいじゃないですか、
うんうんうん、
でもう血が滴ってるますので、まあ、その足を、まあ、当然担いで1日は歩いてキャンプサイトまで行かないといけないじゃないですか。行けないんですよ、
はいはい、
でそこでまあちょっと血が滴ってるし、まあ、ひとまずビニール袋に入れるかってことでさ、まあ、ビニール袋に入れたんですよ。
一旦袋入れますよね、うん、はい、
そこからちょっと面白い、
何さらに面白いですか何が起きるんですか。で
その売ってくれた村人が、
はい、
そのビニール袋にすげえ興味引いてきたんですよ。
珍しいんですか、うん、はい、
で欲しいと言ってきたんですね、それを。でそこで僕はピーンと来たんですよ。
おお、何ですか。
あ、この集、まあ、失礼な言い方ですが、うん、この集落にはビニール袋がそもそもないんだと、
うん、ないと、うん、
でとっても珍しいんだと。しかも僕が持ってるのはさ大きくて、しかも、うん、厚手のものなんですよ、どう考えても超便利ですよね、だからなんかと交換していいよって僕、まあ、まあ、
うんうんうん、
交渉したんですけども、そうするともう家の中にこう手招きしてもらって、この彼の家にこう入れていったら、
はい、
ご自身で作られてるこのお酒があったんですね、大量に。
おうおうおう、はい、
でそのお酒で、例えばビニール袋1枚と 100ml のそのお酒とか、
うんうん、
まあ、適当なレートで、まあ、1リットルぐらい交換してもらって、
うん、
で溶けていく、まあ、翌日ですね、
はい、
薬の足も担いで、
薬の足はじゃあもう袋に入れずに担いだんです
か。いや入れて、
あ、入れて
1枚、最後の1枚、
あ、最後の1枚があったわけですね。
でそれも薬の足も重くて
重いでしょう、
20キロぐらいあったと思いますけど、でそこともお酒1リットルぐらいかけて、
うん、
1日かけて、まあ、上のキャンプサイトに肉と酒を持っていったわけですよね、
はいはい、
で当然もう飢えてる、上はもう飢えてるので、
ね、
もう称賛ですよね。みんなから胴上げされてさ、そこで
待ってください、連絡手段とかあるんですか。
何もない、
携帯とか
ない、ない、そんな。
どうやって再会するんですか。
再会っていうのは、
そのもともと待ってたチームと、
で上でも待ってるんでキャンプ張ってるんですよ、ずっと。
あ、じゃあそこはじゃあ3日間ステイしてってってこと。
そうそう、
え、これいつの時代の話ですか。
今から20年ぐらい前ですかね。
まあまあまあそれぐらい、ちょっとまあ一昔というか、うん、まあ、携帯ぐらいはあるでしょうけど。
いやだって電波なんか入んない
ですもん。まあでもそもそもそういう世界ですもんね。お風呂なんか当然入んないですよね。
そうですね、入んないですね。
でそのチベット牛を調理してキャンプ場で。
そうなんです。
キャンプ場でもないのか、うん、キャンプ張ってる場所で。
で食べたって思い出ですね。
すごいご経験されてますね。あとね、先週おっしゃってたアマゾンにも行かれた。
ああ、
そこでも何かあったんですか。
そうなんです、僕の大学院で所属してた、
うん、
まあ、研究室は、
ええ、
まあ、研究テーマってすごいバラバラで、
ええ、
動物から、まあ、微生物まで、
ええ、
まあ、生きてれば何でもいいっていう、
はいはい、
まあ、すごい変わった研究室だったんですよね、
はい、
でそこに、まあ、仲のいい先輩がいたんですけれども、うん、その先輩の研究っていうのはすごい面白くて。
何ですか。
熱帯魚のネオンテトラっていう熱帯魚がいるんですけども、
はいはい、
あの鮮やかな青い光沢の金属の光沢と赤いラインが特徴なネオンテトラですね、
うんうんうん、
でそれが、
うん、
なんでそんな派手なのかっていう研究をしてたんですよ。
熱帯魚の色ってなんであんな色なんだろうって思いますよね、うん、
しかも そういうネオンテトラっていうのはアマゾン川に生息してるんですが、
そうなんだ、
アマゾン川の川の色っていうのは、黒とか茶色のブラックウォーターなんですよね。だから日本の透明のような水ではないんです、うん、もちろんないんですが、うん、その熱帯魚のキラキラしてる熱帯魚は、うん、なんでそんなブラックウォーターにわざわざ生息してるんだ、
確かに、
うんうん、すげえ不思議だなと思って、まあ、先輩にお願いして、まあ、ブラジルとか、まあ、ペルーのジャングルの奥地のアマゾンに一緒に連れてってもらったんですよね。
うわ、いいな、うん、そしたらどうでした？
で、先輩はすごくて、そこで、うん、実際にこうアマゾン川の、まあ、すごい支流の狭いところにいるんですけど、そこに実際に潜ってさ、
はい、
でなんでこんな派手な披露してるんだって。
なんかピラニアとかいそうですけど。
ピラニアいますいます。
で潜ったんですか？
潜ってこうシュノーケルでさ。
大丈夫なんですか？
いやーすげえなー。
視界とか良好なんですか？黒い水だけ
で。で悪いですよ。あんなも見えねえとか言ってましたけど。でそこで先輩は
すごい体張って研究されてるんですね、
う
ん、
で、う
ん、
ナオンテトラがなぜ派手なのかっていう謎を解い、うん、まあ、解いた大発見したんですけれども、
へえ、うん、それなんかわざわざ潜りに行かなきゃいけなかったんですか？
やっぱ実際見ないとさ、
見ないと
分かんない。
でも潜ったことでどうしてそのそんな色なのかっていうの、まあ、
ちょっとヒントを得たみたいですね。
へえ、うん、じゃあもう瀬川先生もなんかちょっとやそっとなことじゃ動じないですね、日本なんかで
生きて
たら。
いやいや、もうそんなことないですよ。当然そんなことないです。
いやだってそんなブータンの氷河の近くでねえ、なんか何一人で山をテクテク歩いてったりとか、現地の人と交渉してとか、こんなアマゾン川で潜ってそんなことしててもね、いやすごいご経験をされて。
そんなことないですか？
今え他にもなんか印象的な場所あるんですか？
いや特にもうそれ以上のものはないんですけど。
それ以上のものはあったらすごいな。いやいやいや、もうすごい十分ちょっと刺激的なお話を聞かせていただきまして、はい、ありがとうございました。そんな瀬川先生も本当にね、私の想像できないような景色を今までもご覧になってきたと思うんですけれども、うん、今後の夢や目標とかってあるんですか先生？
そうですね、いつかなんかやっぱり、地球外生命のやっぱ研究がしてみたいなっていうの
も。データもうじゃああれですね、ヒマラヤ山脈やアマゾン川みたいな世界一高い山、長い川じゃ飽き足らずやっぱ宇宙に行きたいと。
宇宙の研究がね、地球どんなのがいるのかなっていう。
で、ってなってきますよね、はい、こうなるとね。
で現在なんですけど、そういうのって、まあ、各地、まあ、例えば日本もそうですけど NASA とかも、ね
はいはいはい、
やってるんですけども、まあ、アタカマ砂漠っていうのはチリの砂漠があるんですけども、
はい、
まあ、そこであの砂漠の研究であったり、あそこ塩湖があるので、
うんうん、
塩湖の研究がメインなんですけれども、やっぱ火星とかには氷があるじゃないですか、
はいはいはい、
やっぱり氷に生物がいたり、うん、昔生きてたものがやっぱいると思うんですよね。しかしながらこうあたかま砂漠って砂漠なんですけども、で熱帯に位置しているんですけども、はい、なんとこう標高が高い高地には永久凍土があるんですよね、はい、氷があるんですよ。
へ、ね、砂漠なのに、
うん、標高が高いところにはね。だからそのため、まあたかま高地の、まあ、5000メートルとか6500メートルの山に登って、
うん、
まあ、永久凍土をサンプリングして、
うん、
まあ、そこに生きている生物の研究もしてみたいなとか思ってるんですよね。
じゃあもう次のターゲットというのは、まあ、アタカマ砂漠かなとか、
まあ、一回行ってみたいなという思ってますね。
あとなんか火星とか、なんかあと小惑星から持って帰ってきた資料とかもぜひ先生に調べてほしいですけどね。
まあ、まあ、なかなかチャンスはないと思いますけど。
いやいやいや、全然まだまだあると思いますし、なんか先生だったら面白いことを発見してくれそうな気しかしないです。はい、そんなね瀬川先生、現在は山梨大学でご活躍されていますけれども、山梨大学の良さはどんなところに感じていらっしゃいます？
山梨大学の良さは、うん、まあ、学生が、まあ、とても真面目で非常に一生懸命活動してるんですよね。で僕が学生の頃は非常に不真面目だったので、まあ、すごいよく勉強してるなっていうふうに感じます。
そっか、先ほどのあれですよね、ヒマラヤ山脈とかアマゾンのご経験って学生時代の話ですか？
うん、そうですね、そうですね。
いや真面目に研究されてるじゃないですか。
いやいや、そんなことはないですよ、本当にもう。この山梨大学の学生はすごいよく勉強してるなと思
う。あ、そうですか、真面目だなと感じになるんですね、はいはい、いやちょっと私ちょっと瀬川先生にね、あの今日聞きたいなと思っていたことがありまして、はい、なんか人生の座右の銘とかモットーにしている自分はちょっとこういう時にこの言葉を思い出してこう何か勇気とか振り絞ってるとか、なんかそういった言葉ってあります？
そうですね、座右の銘ではないんですけども、やっぱオンリーワンっていうものに、まあ、こだわって、まあ、研究などしています。
お、うん、その心は
やっぱ他には賢い人ってやっぱすごいいっぱいいるんですよね、
ええ、
そういう流行りとかについていっちゃうと、やっぱ絶対、うん、僕そんな賢くもないので勝てないので、やっぱこう自分にしかできないオリジナリティのある高い まあ、研究などしていきたいなというものをモットーに研究しております。
いやもうかなりだって行ってきた場所とかもかなりオンリーワンですもんね。へえ、これはやっぱなんだろう、学生の頃とかから意識されてるんですか？なんかみんながやってるような研究ではなくって自分だけが気になる。
まあそうですね、まあ、たまたまそうだったのかもしれないですけど、うん、あんま流行りの研究には僕はあんまりなびかなかったっていうのがあるんです
。ああ、そうか、そもそもね、うん、まあまあみんながやってるところね、なんか過激な競争のところ行ってもみたいなところは、
うん、まあもちろんそういう研究はすごい、まあ、ザ研究なので、もうお金もすごいたくさんつくし、まあ例えば人の役にももちろん立ちますよね。で僕のやってる研究なんかね、その誰かの役に立ちますかって言われたらね、
いや立ちますよ。はい、
なかなか立つとは言い難いので、
いやまあだから、まあ、理学とかはね別にその実社会にとかじゃなくても、ね、じゃあ宇宙の研究だのこういう誰もが触ったことない氷河の中に何があるかって、うん、こんなワクワクしてロマンのある研究はないと思いますので十分に役に立ってると思いますけど。ちなみに先生、その3週間かけてブータンからその氷河取りに行った時は何か見つけたんですか？は
い
は
い、見ました見ました。すごい変わった昆虫もいたし、うん、微生物もいましたね。すごい、
あ、そうなんですね、うん、いやなんか見つかった方もねなんかびっくりでしょうね。何万年か経って、
しかも虫が氷に住んでるので、うん、羽がないんですよ。もう退化しちゃって飛ぶ必要がないっていう、
飛ばない虫なんですね、
うんうん、そうなんですよ、うん、
面白い。うわー、なんかもう本当にね、うん、先生のお話まだまだお伺いしたいところなんですけれどもね、うん、本当に2週間にわたって興味深いお話をどうもありがとうございました。
いや、ありがとうございました。もっとちゃこそ、
はい、もう近い将来先生が、アタカマ砂漠さらに火星にまだ見ぬ生物を見つけてくれると信じて、私はやまないです、はい、そっか。でもそういう資料がまた先生の手に渡るかどうかってのは、
いやまず渡りませんよ。
あ、まあまあ欲しかったらすぐぴょい。でもこの間ね、あの上野の博物館の資料は結構、
あ、そう、あれはなんか博物館の方がなんか好意にしていただいて、
そうなんですね、うん、まあまあまあそういうのも、うん、まあまあ時期にというかね、
そうですね、
はい、そうやって先生のところにも必ずやそういう資料がたどり着くと、はい、その時にはまたちょっと FM 富士で、はい、いろいろな報告を楽しみにしてますので、
ありがとうございます。
はい、先生2週間にわたってどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで2週にわたって山梨大学総合分析実験センターの瀬川貴博先生に詳しいお話を伺いました。